本日のゲストは木村文章店の木村義孝さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。コピーライターと仕事されていると。
はい。
でコピーライターって聞くと広告とかに関わってる方は、はい、ああコピーライターだと思うと思うんですけど、多分おそらく聞いてる方の大半がですね、コピーライターっていうのは分からないと、
はいはい、
その中で今日はですね、木村さんにはコピーライターのお仕事の真髄みたいな話をしていただきたいと思っております、
はいはい、
ただこの番組はですね、はい、あの湘南鎌倉の新しいチャレンジを応援する番組でして、はい、どこがチャレンジなのかと、
そうですよね、
伺ったところ木村は何と答えたか、は
い、もうコピーライターとして生きていくことそれ自体が挑戦じゃないかと僕個人的には思ってます、はい、コピーライターってそれほどこの世間的にあまり知られていなかったりする職業じゃないかなと僕自身感じているんですね、はい、でコピーって何、コピーライターって何っていうところから始まる方が多い中で、はい、それを書く仕事、作る仕事で一本で生きていくっていうのが、はい、僕が言うのもあれなんですけどチャレンジじゃないかなと、
うん、
だけれども人間って言葉がのコミュニケーションで割と成立している生き物じゃないかなと思うんですね、はい、で言葉ってすごい大事で、言葉一つでこの生き方とか、
はい、
日々が変わったりもすると思うんですね、
はい、
なんでその言葉の魅力、うん、でその言葉を強くしたものがコピーじゃないかと僕個人的には思っているので、はい、それをこう広く世間にこう知ってもらいたい、
はい、
そんな思いでコピーライター一本でやっているところなんですね、はい、なんでコピーってすごいんだよ、コピーライターって面白いんだよっていうのを、まあ、ちょっとでも知ってもらえたらなと思って今僕挑戦してます、
はい、木村さんご年齢は？
あ、37歳です。
37、今年37なん
です、はい、そうですね、はい、
コピーライター何年目になるんですか？
ちょうど10年目ですかね。
10年目。
27歳。ありがとうございます。とんでもないです。27歳のデビューでした、はいはい、
27歳デビューに何があったんですか？
ですね、僕その前に、はい、テレビの番組を作る仕事、
はい、
でその後に、まあ、放送作家みたいなのをやってたんですけど、まあ、ちょっとなかなか食べていくのが厳しくてですね、はい、まあ、お金がないと、生活も厳しいと、
はい、
で、まあ、20代後半になっても30も近くなって、見直さなきゃなと生き様を、
はい、
でそのところにでもやっぱ文章を書く仕事をしたいなと思ってたんですね、うん、でなんかないかなと考えて、大学時代に結局その道は進まなかったんですけども、
はい、
コピーライターにちょっと興味があったんですね、
はい、
で一つがその人なんでしょう、僕の夢というか、
はい、
まあ、若かりし頃の目標を思い出して、うん、もうここは一念発起でコピーライターにかけてみようと思って、
はい、
でそれで宣伝会議とですね、コピーライターの養成講座っていうのがありまして、はい、ありますね、そちらに通って、半年間、まあ、週に1回なんですけれども、うん、修行させていただいて、
はい、
そちら終了後にコピーライターとして、まあ、無事デビューできたと。それが27歳の時でしたね、
はい、デビューっていうのは何をもってデビューっていうんですか？
まあ、簡単に言うと就職なんですけどね、就職なんですけども、はい、なかなかそのやっぱ資格があるものとか免許がある仕事ではないので、
はい、
コピーライターって名乗った瞬間からまあ慣れる職業ではあるんですけれども、うんうん、何の実績もない、
はい、
人にコピーライターですって名乗っても仕事回ってこないじゃないですか、
はい、
それでも賞を取ったりしてフリーでいきなり始められるコピーライターさんもいるとは思うんですけども、はい、やっぱ基本的には就職から始まるのかなと、うん、まあ、それをまあ僕はデビューっていうふうに捉えてるんですけれども、
はい、
やっぱ必要のないコピーライターはデビューできないというか、うん、コピーライターにすらなれないわけですし、はい、慣れてもそれを続けていくことがすごく難しい仕事じゃないかなと思うんですね、うん、なので僕はもう就職ではあるんですけれども、その当時はもちろんサラリーマンではあるんですけれども、
はい、
一人のプロのコピーライターとしてデビューした、はい、まあ、プロ野球選手が試合に出てデビューしたみたいなのと同じような感じで僕自身は捉えていたので、まあ、皆さんにはデビューという形でお話しさせていただいてます、うん、
はい、
はい、
デビューのこうウィニングボールじゃないですけども、
は
い、
ええ、
なんか1本目のコピーとかってなんか覚えてます？
あ、覚えてます。旅行代理店の、
はい、
丸の内駅に貼るゴールデンウィーク前のキャンペーンのポスターだったんですけども、はい、いろいろこう上役の方々ですとか、
はい、
中堅クラスのサラリーマンさん、女性の方とか、いろんな人向けにこう向けたコピーを作ったんですけども、はい、その中でフレッシュマン、
フレッシュマン
新入社員向けに作ったコピーがありまして、フレッシュマンもリフレッシュっていうキャッチコピーなんですけども、
フレッシュマンもリフレッシュ、
はい、これがまあ、デビュー作であり、はい、 すごくまあ受けたというか。
受けた、ええ、受けるってどういう感じですか。たくさん見て笑うとか、なんか、
クライアントさんにまず受けた、
はい、
で実際にそのコピーを見て足を運ばれた、はい、まあ、フレッシュマンの方もいたっていう話も、うん、まあ、クライアントさんから聞いたりもして、
はい、
これはあの、まあ、デビュー作としてはまあまあまあそこそこかなという
、うん、そこそこ、会心じゃなかった
ですか。会心です、そうです、会心ですよね、はい、でまあそれを超える作品を今のところ作れていないというのが悩みではあるんですけども。
じゃあ最初の試合でちょっと完全試合やっちゃ
ったみたいな。完全試合やっちゃ、まあ完全試合までいかないかもしれないですけど、まあホームラン打ってそれ以来の生涯成績1本ホームランみたいなところに落ち着いているところですね、
は
い、
あ、まあ、その後もまあヒットは打って、
ヒットは打ってたかもしれないですけど、はい、ホームランがなかなか難しい。
ちょっとそのフレッシュマンもリフレッシュっていう言葉のこう出した時の感動っていうのも僕もちょっと一緒に体感したいんですけど、
はい、
僕プレゼンテーションにすごい興味があって、どんな感じでこうプレゼンテーションしたい、それこそ ただこう、はい、紙にフレッシュマンをリフレッシュって感じ、はい、封筒に入れて送ったわけじゃなくて、なんかあったわけですね。
これです、情景がありました、まあ、いわゆるプレゼンをするわけですけれども、本当に企画書をこう、まあ、クライアントさんに見せるじゃないですか、はい、でこれあの、まあ、一般的なキャッチコピーの作り方としてもあると思うんですが、いわゆるコピーの100本ノック1000本ノックって言い方しますけど、はい、まあ、要は世に出るのは1本であっても、うん、その裏には100本1000本コピー作ってるんですね、
はい、
で僕はそのデビュー作の時に、まあ、せっかくデビュー作だし実際2000本ぐらい書いたんですけども、
はい、数えてるんですか、紙の枚数とかで、
もうしっかり数えましたよ、もうコツコツ数えて、もう完全に2000本以上あったんですね、
はい、
で、それを、まあ、ち細かくであるんですけど全部クライアントに見せたんですね、
はい、
2000本書いてその中から出したのはこれだって最後に、
はい、
その、まあ、自信作ですよね、
はい、
でそれを最後にバーンとこう、はい、大きなフォントで、
フレッシュマン
も見せるでしょ、これでどうですか、バーンって出したわけですね、
はい、
そしたらまあなんか苦労のなすりつけみたいでなんか嫌と言えば言うんですけどもそれが割と響いたらしくて、
はい、
これだけのものが たくさん出した後に、うん、一歩見せたんだから、そらこいつ自信あるんだろうなってこう受け取ってくれたみたいで、
はい、
まあ、結果それをまあ通すこともできて世に出すこともできたんですけども、はい、まあ、そんなプレゼンは後にも先にもそれ一回、
ちょっと哲学的な話になっちゃうかもしれないですが、はい、その一番最初のがご自身の中でホームランって思っていて、その後はヒットであるってなった時に、
二
つ考え方があると思っていて、もう一回俺はホームラン打つんだっていう風にこれからこう活動していくのか、それともいやホームランホームランとしてヒットを積み重ねていくのが重要なんだっていう考えも僕ありだと思ってるんですけど、そのクリエイターというかコピーライターとしてどういう方向性で考えてるんですか。
はい、僕は僕コピーライター、自分自身のことを考えればホームランが欲しいです、
はい、
ですがクライアントさんはホームランよりも僕はヒットの量産を望んでいるんではないかと思うんですね、はい、僕が自分で勝手にノークライアントでコピーを書いて、はい、例えばこうインターネットで発表する、
はい、
そういうこう自己満足の世界であればホームラン狙うのもありだと思うんですけども、やっぱりクライアントさんがいて消費者がいて成り立つ仕事だと思うので、はい、
うん、
僕はどちらかというとその消費者とクライアントをつなげるためにヒット的なコピーを量産していけたらなと思っていますね。
ヒットの定義って何ですかね。
難しいです
あえて難しい質問しちゃいます。
コピー一つでガラッと売り上げが変わるっていう、まあ、パターンもたまにはあるんですけど、
あると思いますね、
はい、でもそれほど多くはない、はい、多くはないですけども、結果そのクライアントと消費者をうまくコピーで、はい、もちろんそこにはデザインですとかタレントさんの力ですとかいろんな力がかかってくると思うんですけども、はい、コピーでうまくつなげられた、で例えばクライアントも満足してくれた、
はい、
消費者も何か素敵な商品ですとかサービスを手に入れて満足できた、
はい、
それをコピーでこうつなげられた時にそれがヒットって言えるんじゃないかなと、
は
い、
なるほど、
はい、
クライアントとエンドユーザーの満足度をつなげられた時、
うまくつなげられた時に
片方だけでもダメだし両立というか、
両立、は
い、
かつ自分自身も納得いくものができたら
三者がこう喜んでいるっていうのをいかにこう作り出すか、うん、はい、じゃあそれを深めたのがホームランなんですね。
そうですね、まあ、それが打ってたらまあベストではあるんですけど、なかなか難しいところではあるので、あまり空振りはしないようになるべくヒットを打つように心がけてます、
はい、コピーをコピーライターとしてこうスキルアップ研鑽していく上でこう日々心がけてることって何かあるんですか。
やっぱり 例えば僕妻もいて、はい、子供もいますけれども、あるいはそのお仕事の付き合いのある方々もたくさんいますけれども、あの自分が話す言葉になんかこう責任を持つというか、うん、例えば子供を叱る時でも、うん、どこかこう客観的に、はい、まあ、やっぱ腹が立つので感情的になって怒鳴り散らしたくなったりもするんですけれども、
はい、
やっぱその投げかけた言葉って子供たちの心にこう向けて投げるわけじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
なのでその言葉が、うーん、例えば傷つけてしまうものにはならないか、
はい、
逆に意味のない言葉にならないかっていったあたりを、はい、うーん、計算してというところまでではないんですけども、うん、ある程度常に心がけて何か話すようにしているので、
はい、
まあいろんな例えば本を読んだりですとか、
はい、
街を歩いてていろんな広告見るですとか、そういうのも一つもちろんやってはいますけれども、
はい、
自分が話す言葉に責任を持つことが、
はい、
日頃からのコピーの検査になるのかなと僕自身は思ってます
ね。なるほど。
子どもたちがじゃあすごく失敗してしまった、
失敗したと、
例えば飲んでいたジュースをこぼしてしまった
と、はい、
そこでダメじゃないかって言いたいんですけど、
はい、
僕基本的にダメじゃないか言わなくようにしていて、はい、どうやってこぼしたのみたいなの聞くんですよ。
どうやってこぼしたの、う
ん、いいんじゃね、はい、みたいな感じで、なんかそういうこうダメマイナスなこともなるべくプラスに転化して言えるようななんか心がけというか、それなんかコピーとしても一つつながるものじゃないかなって個人的には思っていて、なるべくこうね、はい、やっぱ言葉ってちょっとスピリチュアルな感じになるかもしれない
です。言霊です
ね。言霊に、はい、なるじゃないですか、はい、言葉って必ず言霊になると思っているので、はい、その言葉生きてるというふうに考えながら、うん、なんでしょう、なるべくネガティブなことではない、うん、ポジティブなことを発するように、まあ、毎日心がけてますかね、まあ、そんないつもいつも意識してるわけではないんですけども、はい、なるべく言わないようにはしています、はい、
じゃあさっきの冒頭の僕のダメ放送作家とかダメですね。
そうですね、
ダメって言っちゃった、まだ
ずっと引っかかって、まあ
はい、
心の傷はどんどん深くな
って、じゃあちょっとこの番組まで傷を癒したいので、
は
い、どうしましょうか、はい、コピーライ素晴らしいコピーライターになるための一段目みたいな、
はい、あ、ワンステップ、
ワンステップだった
と、じゃあさっき言った通り、
はい、
常にポジティブな言葉を選んで使うがいいかなと思います、
はい、
これ毎日、まあ、心の中でですけど、
はい、
誰に対してってわけでもないんですけど、ありがとうを1000回言うようにしてるんですね、
はい、
でそうするとなんか気持ちが自分もこう軽くなるというか、なんでしょうね、前向きになれるような気がするんですね、
はい、
でありがとうでなくてもいいと思うんですが、はい、なるべくポジティブな言葉を使うことが、言葉を強くする、
はい、
コピー化する、
まあ、好きとか素敵とか素晴らしいとか、
そういうことですね、
はい、
の一歩になるのかなと個人的には思います、はいはい、
じゃああれですね、今の木村文章店の礎を作ったのはあの時の放送作家の木村さんであって、ありがとうですね、まさに
まさにおっしゃる通りですね、
あの経験があったから、あの出会いがあって、
はい、あったんじゃないかなと、
そして今コピーライターして一本でやれてると
、はい、もうそういう風にまとめていただけると大変、
はい
はい、傷が癒えました、
はいはい、でいつもだったらここでありがとうございました終わりにするんですけど、
はい、
せっかくなんでこのカマコンレディオにキャッチコピーを
カマコン
レディオ、ね、即興で今作っていただいて締めたいと思います。
そうですね、ショーなんですカマコンレディオ、これどうですか、
ショーなんですカマコンレディオ、ちなみにちょっと聞いてる方に、フォローというかご説明しますと、今即興で振って即興で作っていただいてます、
うん、はい
はい、
もう限界です、
限界ですか、限界までチャレンジしていただいたってことで、新しいチャレンジをした木村文章店の木村義孝さんでした、
はい、
ありがとうございました、
どうもありがとうございました、素敵な言葉にあふれた夜を。